はい、ゴーゴーレナホは今日は志垣監督そのパート2でございます。
はい、志垣監督にお話を伺ったのはですね、キャンプの前だったんですけれども、うん、はい、ですからちょっとキャンプの後にね、うん、実は前選手とか田辺選手とか今井選手に話を聞いてきたんですよ、うん、どうでしたか、うん、キャンプどうでしたかって言ったら、うんうんうん、副キャプテンの前隆之選手は、はい、サッカーがねすごく今楽しいというふうにおっしゃっていて。
そうですか。
それこそこのキャンプの中で落とし込まれた戦術のところ、うん、志垣監督は本当にいろんな引き出しを持っているというお話もされていました、まあ、特にやはり今年はこうしっかり失点を減らしていきたいというチームの目標もありますよ ね、うん、ですので、まあ、そのあたりのこう守備のやり方というところもいろいろあるんだそうです、うんうん、でミッドフィールダーの田辺選手に話を聞くと、まあ、そういったこう守備の落とし込みというものをしっかりした中で、うん、自分はやはり守備に課題があることに気づいたという、ほう、ことも話をされていたので、そこをまずはしっかりとね磨いていきたいという話もされていました、
はい、
でそんな守備の選手ですけれども、ディフェンダーの今井選手、うん、今井選手も非常にですねこう J2 のスピード感にこう慣れることができた、まあ、そういったそのキャンプだったという話もされていましたね、うん、それぞれが本当に充実したキャンプを過ごしてきたということがねよく分かりました、
ね、昨日夕方のテレビでやってたんだけど、
はい、
食を支えたレストランの人たちのことをね、
うんうんうん、
やってたんだけど、
はい、
まあ、それはそれとして見てて、で食堂でみんなが一緒にご飯を食べてるじゃないですか、
はい、
やっぱキャンプじゃないとみんなが揃ってその場で食を共にするっていうのないじゃないですか、やっぱり午前中に、まあまあ、2名だったら豪華があるけど、結局帰ってめいめいが食べれたりするじゃないですか、こっちにいる時って。
そうですよね。
だからまあそんな長い期間じゃないけど、キャンプって大切なんだろうな、こういう時間も含めてっていうのを映像を見ながらちょっと思ったね。
あ、なんかみんな言ってましたよ。それこそ今井選手もね、うん、その同部屋が吉岡選手だった、はい、みたいなんですけど、はいはい、吉岡選手ですごく良かった言ってたりとかね、すごく信仰を、ね、こう深めることができたそうです、
うんうん、
ということで、はい、志垣監督なんですけれども、その前選手がおっしゃっていたいろんな引き出しがあるというね、うん、まあ、そういった本当に監督だそうです、まあ、これは先ほども言いましたように、このキャンプ前のお話なので、まず皆さんには志垣監督がどんな人なのかっていうところをこう分かっていただけるような、そんなインタビューになっています。それではどうぞ。ちょっと今日は少しパーソナルな部分をちょっとお伺いしてみたいと思うんですけれども、はい、ご出身は福岡県ということで。
そうですね。
山口お隣ですね。
そうですね、隣ですね、
はい、来たことは山口ありましたか。
そうですね、最初に家族旅行をしたのは山口だったと。
家族旅行で山口ですか。
そうですね、山口でしたね。最初に多分こうちっちゃい時に新幹線に乗りたいっていうところで、はあ、多分最初に連れてきてもらったのは山口だったと思います。
確かに新幹線では当時、ね、九州新幹線ありませんから山口が一番近い
ですね。そうですね、
はい、何をされたか覚えていらっしゃいますか。
当時ちっちゃかったんでそんなに大きく覚えてるか秋吉台とか温泉入って、まあ、家族全員は温泉好きなので、
はい、さっきから温泉結構出てきますもんね。
そうですね、はい、
で山口で温泉に行かれたって話さっきありましたけれども、この小野田のあたりです。
そうですね、海辺の、まあ、日帰り温泉にちょろっと行っただけですけど、近くの、
はい、そうですか、うん、山口の湯田温泉はまだ。
湯田温泉まだ行ってないですね。
これ行かないといけませんね、
は
い、
そうですね。
なるほど、はい、じゃあ幼い頃に山口に新幹線
で。そうですね、はい、新幹線湯田温泉に来た覚えはありますどこかは全く覚えてないです、小さすぎて。
そうだったんですね、はい、そして選手の中にも東福岡高校のね、はい、出身はいますけれど、監督ご自身も。
そうですね、
東福岡ということで、はい、その後本当いろんなところでお話しされてると思うんですけれども、すぐにこう海外へ行かれたっていうことでしたね、イギリスへと。
そうですね、はい、
これはどういった経緯があったんでしょう。
まあ本当にこう高校時代にすごく、まあ、いいチームメートにも恵まれて、まあ、結果も、ね、日本一で最後終われたんですけども、まあ、私自身がこう最後試合に絡めなかったっていうところで、まあ日本一経験して、その中で、まあ、次ってなった時に、まあ、人と同じことをしてても、まあ、J リーグの舞台には立てないなと思って、まあ、その中で若かったのもあって、海外っていうところを挑戦して、まあ、人と違った道を歩んでみようっていう、ただ若かっただけかもしれない
ですね。いや、なかなか決断できないことです。ご家族は。
もちろん父親はね賛成してくれましたけど、母親は外に出したくないって思いはあったと思いますけど、まあ、最終的にはね理解してくれたと思います。
経歴を拝見しても本当にあの人と違う道をたくさん歩み回してきてる そ,、ね、はい、その印象を受けます。その育成部のコーチ、通訳もされたことがおありで、はい、そしていろいろとこうね、経験を経てあの監督にということになられたということですけれども、いかがでしょう、ご自身のこの経歴、指導歴などを振り返られて。
そうですね、まあこう通訳で、本当トップレベルの監督の横について、勉強できたっていうのも一つですし、まあ、彼のこう話し方だったり人間性だったり、っていう部分で勉強になったことも多々ありますし、まあ、育成、トップコーチしながら、そのコーチの中でも分析やったりフィジカルのところを担当させてもらったり、まあ、攻撃の部分だったり守備の部分を担当させてもらったり、まあ、またいろんな、ね、監督さんとこう仕事させてもらう中で、まあいろんな、ね、経験させてもらった、まあ、いいところも悪いところも見させてもらったっていうところで、まあ、すごくいい経験させてもらったなと思います。はい、
ほぼこうサッカーチームの全てのこう役割をご経験されたと言っても過言ではないのでは
そこまでではないんですけど、もちろんこう選手の、ね、ことを分かってあげるっていうのも一つですし、うん、まあ、ただサッカーチームっていうのは、ね、監督いてコーチいて、でマネージャーいてトレーナーがいてドクターがいて、通訳がいてフロントスタッフの方がいてって、まあ、いろんなね、スタッフがいる中で、まあ、それをこう同じ方向に向かってねやっていくっていう部分では大事なので、まあ、そういう方たちの気持ちも分かってあげるっていうのも大事だと思うので、まあ、そういう意味ではすごくこう貴重な経験させてもらったなと思います。はい、
やはり監督というところはご自身の目指すところだったんですか？
そうですね、まあ、本当にこう選手をね辞めようと思った時には、まあ、本当にこうトップの、ね、監督をやりたいという思いが、ね、強かったので、はい、
そしてレノファ山口の監督へということになりました。まあ、ここへの経緯というのはどんな感じだったんでしょう？
まあ、去年J2 で戦う、J3 の戦っている中で、まあ、シーズン終盤に、ね、まあ、最初にこうレノファさんが興味を持ってくれて、で声をかけてくれたっていうところで、まあ、話をしていく中で非常にこう熱意だったり、クラブを変えたいんだっていう思いが、ね、強いチームだったので、まあ、他のチームっていう選択肢もあったんですけども、まあ、一番こうコンセプトだったりビジョンっていうところが一致したチームだったかなと思います。はい、クラブをね、どう発展させていくのか、地域とのつながりを大事にしながら、山口のこう土台をベースを大事にしながら、攻撃的でなおかつアグレッシブな守備ができる、そういうね、でまあいろんな方を巻き込みながら、クラブだけではなく、まあ、クラブ全体で、選手スタッフ、コミュニケーションを取りながらチームの方とつながりながらやっていきたいっていう、ね、
コミュニケーション非常に大事にされるというお話も伺っているんですけれども、笠井さんなど、はい、その監督をされる上で もしくはその、まあ、監督業だけではなくその、まあ、ご自身 その性格としてその人とのつながりみたいなところで意識をされていることはどんなことなんでしょうか？
まあ、本当にこういろんなタイプの指導者の方がいらっしゃると思うんですよね。その選手とは全くこうちょっと距離を取る監督さんもいらっしゃいますし、それがこういい悪いとかではなく、まあ、自分としては、まあ、人と、まあ、指導者だったり、社会人である前にやっぱりちゃんとね人と、まあ、一期一会でね出会った方たちなのでね、しっかりいい関係を築けたらいいなと、まあ、その中でこうできる限り正直に、リスペクトを持ちながら人と付き合っていくことが大事かなと思います。
先日FC 大阪などで、ね、一緒にされていた板倉選手に監督のお人柄の話を、はい、伺ったんですよね。でそしたらすごくサッカーに対して真摯で真面目な方で、でも時々ギャグを言うっていう
あいつ笑わないで
そうなんです、はい、でそういうところがあるユニークな方ですっておっしゃっていてその部分が少しこう会見などでも少し垣間見えるところが、ね、あったじゃないですか。
そうですか。
急にポーってなんかギャグをおっしゃること
いやいや、そんなことないです。
そんなことありますあったので、あ、そういうこうユニークなね方なんだ だなというふうな印象を受けます。もっとね、これから出していかれますか、そういうところ。
いや、まあ、ね、もともと面白みがない人間なんで
いやいや、ちょっと期待してます、そういうところ、分かりました。今年それこそ本当に先日行われた開幕のパレードでも多くのサポーターさんが集まってくださいました。そのあたりから感じるものは、
本当にこうレノファに来て一番驚いたことっていうのは、本当サポーターのこう厚さというか、昨日、先日ね行われたパレードにしてもすごくこう熱狂的で、私自身が感激感動しましたし、そういう方のね思いを、ね、しっかりこう背負ってね、まあ、チーム全体としてクラブとして戦っていけたらいいなと思います。
では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、そうですね、本当にこう長いシーズン、いい時も悪い時もねあると思うんですけども、今年のスローガンでもあるように総力戦で山口に、ね、関わる全ての方と一緒にね、総力を結集して戦えたらいいと思うので、また1年間、熱いサポートを、お願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、2回にわたってお聞きいただきました。
はい、
志垣監督のインタビューでございました。
ちょっとポッとねギャグをね時々ポッと言われるんで、そこを私も聞き逃さないようにしようと思います。
なんでフランかった。
いやもうね、
さあそれでは最後に志垣監督のスーパーギャグ3219。
いやそんな
今じゃない DJ も絞ってどう
ぞ。ご自身の話の中で急にポッてね、なんか言われたりするので、今まで2回あったかなと。
記者会見、特に勝った日の徳ちゃんのインタビュー注目しておきましょう。
いやいや、困ります。
ダゾーンのね、
はい、言えません。
ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。